聖書の見方、寛容。受け入れ、許し、寛容であるなら、平和な関係を促進できます。とはいえ、寛容を示すにも限度があるのでしょうか。寛容であるための鍵は何ですか？現状。今日、世界中に不寛容の風が吹き荒れています。それを煽っているのは、人種や民族に対する偏見、国家主義、部族主義、宗教的過激主義などです。聖書の教え。イエス・キリストが宣教奉仕を行っていた時も、周囲の至るところに不寛容が見られました。とりわけユダヤ人とサマリア人は憎み合っていました。女性は男性よりも劣ったものとして扱われ、ユダヤ人の宗教指導者たちは一般民衆を軽蔑していました。そのような中で、イエス・キリストは大きく異なっていました。反対者たちから、この人は罪人たちを歓迎して一緒に食事をすると言われたほどです。ルカ15章2節。イエスは親切で辛抱強く、寛容でした。人々を裁くためではなく、神との良い関係を取り戻せるよう助けるために来たからです。主要な動機となっていたのは、愛でした。愛は、寛容であるための鍵です。それを培えば、他の人たちを受け入れることができます。相手に欠点や変な癖があってもです。コロサイ3章13節には、誰かに対して不満の理由がある場合でも、引き続き互いに忍び、互いに惜しみなく許し合いなさい、と述べられています。何よりも、互いに対して熱烈な愛を抱きなさい。愛は多くの罪を覆うからです。ペテロ第一、4章8節。寛容を示すにも限度があるのはなぜですか？現実。どんな社会も大抵は、法と秩序を保とうとして、人々の行動に妥当な制限を設けています。聖書の教え。愛は、みだりな振る舞いをしません。コリント第一、13章5節。イエスは、寛容の手本ですが、みだりな振る舞いや偽善などの悪を多めに見たりはしませんでした。それどころか、大胆に非難しました。いとうべき事柄を習わしにする者は、真理の光を憎んでいる、と述べています。ヨハネ3章20節。クリスチャンの使徒パウロは、邪悪なことは憎悪し、善良なことにはしっかりとつきなさい、と書きました。ローマ12章9節。そして、その言葉通りの生き方をしました。例えば、クリスチャンとなっていたユダヤ人たちが、ユダヤ人ではない信者たちを避けた時など、自らもユダヤ人であったパウロは、毅然とした態度で、なおかつ親切に助言しました。神が、不公平な方ではなく、ご自分の民の間の人種偏見を容認しないことを、パウロは知っていたのです。使徒10章34節。クリスチャンであるエホバの証人は、聖書を道徳上の指針としています。ですから、自分たちの間に悪が存在することを容認しません。神の基準を無視する人たちが、清いクリスチャン改宗を腐敗させることなどあってはならないので、その邪悪な人をあなた方の中から除きなさい、という聖書の明確な指示に従います。コリント第一5章11から13節。エホバを愛する者たちよ、悪を憎め。詩編97編10節。神はいつまでも悪の存続を許されるのですか？一般的な考え。悪は、人間の本性なのだから、なくなることはない。聖書の教え。預言者ハバククは、エホバ神への祈りの中で、なぜ虐げが続くのを許しておられるのかを尋ね、なぜ奪い取ることや暴虐が私の前にあり、なぜ言い争いが起こり、なぜ抗争が続いているのですか、と述べました。ハバクク1章3節。神は、 この困惑した預言者の疑念を除くために、ご自分が悪人たちに責任を問うことを保証されました。それは必ず起きる。遅くなることはない、と約束なさったのです。ハバクク、2章3節。その時が来るまでの間、悪を行っている人たちには、悪い道から立ち返る機会があります。こう述べられています。一体、私は邪悪な者の死を喜ぶだろうか、と、主権者なる主エホバはお告げになる。私は彼がその道から立ち返り、実際に生き続けることを喜ぶのではないか。エゼキエル18章23節。悪い歩みをやめてエホバを求める人は、確信を抱いて将来を待ち望むことができます。箴言1章33節に、私に聞き従う者は安らかに住み、災いの恐れによってかき乱されることはない、と書かれている通りです。ほんのもう少しすれば、邪悪な者はいなくなる。柔和な者たちは地を所有し、豊かな平和にまさに無常の喜びを見出すであろう。詩編37編10、11節。記事の終わり。